本日は主イエスと共に歩む喜びを家族や親戚や友人と分かち合おうというお話をさせていただきます。先週は復活日イースターのお祝いをいたしました。神様の命令に従って十字架で死なれましたイエス様、そのイエス様を父なる神様が生き返らせた、それが復活です。イエス様が死なれたのは、なんか自分で何か悪いことをしたからではなくて、逆に私たちみんなが、人間みんなが犯した罪を帳消しにするために、罪をきれいにするために、罪から生じた人間と神との断絶を解決するために死んでくださったのです。その主イエスを神様が日曜の朝によみがえらせたので、その輝きがあまりにも素晴らしかったので、教会はユダヤ人がしていたような土曜日の礼拝をやめて、日曜イエス様の復活を祝う日曜の朝礼拝するようになりました。それが2000年前の前からの伝統となっています。今日は主イエスと共に歩む喜びを周りの方々に、家族親戚にお伝えしようというお話です。イエス様を信じる喜び、共に歩む喜びって何なんだろうか、それを考えるにあたって、今ひとたび、十字架上のイエス様のことを思い出したいと思います。イエス様はルカ23章、父よ彼らをお許しくださいという御言葉に始まって、かかって死なれる間の6時間の間に合計7回言葉を発せられました。今日はその6つ目の御言葉、ヨハネ19章30節の成し遂げられたという御言葉に焦点を当ててしばらくお話をさせていただこうと思います。ヨハネ19章30節、古代のギリシャ語で成し遂げられたというのはとても美しい響きを持った言葉でした。単語として一つでした。日本語で別な訳をするのであれば、完了されたとか、もしくは完結するということで、完結されたというような訳になると思います。受動態なのでられるというふうになります。また完了形です。ですから過去に起こった出来事の効果が今現在も続いているという意味合いを含んでいます。そして、さらに面白いのは、古代ギリシャ語のこの単語にはですね、主語がありません。古代ギリシャ語にはですね、主語がなくてよかった。で、ヨーロッパの言葉は今どれ勉強しても主語は何だっていうのをまず英文などを見て探しますけれども、主語がなくちゃいけないというのはつい最近のことでして、古いヨーロッパの言葉では主語は省くことが多かったわけです。で、この場合の成し遂げられたもそうです。何が成し遂げられたのか言いませんでした。ちょっと脇道にそれますけれども、文法の話をさせていただきます。日本の学校で国語の授業に中学生が出ますと、 文法、日本語の文法を学ぶものです。でその文法はどんなふうにできたかというと、戦前ですけれども東京大学の先生方が作られた文法です。実はそれ江戸時代までの文法とはですね、噛み合ってません。例えば橋本新吉という文法学者いらっしゃいましたけれども、そういう先生方が英語の文法の枠を見ながら、それを鏡にして日本語の文法をこしらえたっていうんですけれども、鏡にしてというか英語の文法に無理やり日本語を当てはめて文法を作ったわけです。その結果、私もそうでしたけれども、日本語を話すときにその文法を分かって何か得があるかというと全然なくて、何の参考にもならないし、そもそもその文法自体がよく理解できないものです。例えばですね、外国の方々に日本語を教えるっていうのはすごい大変なことなんですけども、なさったことありますか？がと和の違いは何ですかってまず聞かれます。和とがの違い、私高校生の時に留学していて、和とがの違い何ですか、何々は何々がどう違うんですか、全く説明できませんでした。それで相手はもうこんな、あなたは本当に日本語の文法を知らない、あなたから日本語を勉強するのはこれでやめにするって言って、そっぽ向かれてしまいましたけども、それはなぜかというと、その学校で学んだ文法というのが実態に即していないからというふうにある文法学者がおっしゃっています。ある意味戦前戦後無理やり英語の枠に沿って、それをこう無理やり日本語に当てはめて作った文法だったので、和とがの違いが説明できない、最も基本的なところですよ。日本語の構造ってどうなってるのか、それが我々わからない。なぜならば英語には脅迫観念があって、フランス語もそうですけども、主語がなくちゃいけないっていうところから出発してるから、そうなってしまうそうです。このような無理やり作ったもの、もしくは漢字もそうですけれども、無理やり漢字をなくそうということで、今2000だけとりあえず許してあげますよということで東洋漢字ありますけども、無理やり2000に減らしているわけですから、どっかで歪みが出てくる。そういうものから日本語を解き放ちたいと思っています。でこの成し遂げられたという御言葉に戻りますけども、ここにも主語がない。現代のヨーロッパ人はそういうのを受け入れられないんじゃないかと思いますけれども、実はこの御言葉はですね、とっても素敵な意味合いを持っている言葉でした。5つの場面で、当時地中海地域では用いられたと。1つ目ですけれども、奴隷が主人から言いつけられた仕事を全部やり終わった時に成し遂げられたというふうに言ったそうです。元の言葉でテテレスタイっていうんですけども、成し遂げられたと言った、奴隷が言った。2番目、裁判官、囚人がいますけれども、その判決を言い渡されて、お前は20年間刑務所にいなさい。で20年間の刑期を終えて、今日で最後の日、1日刑務所で過ごして、じゃもうこれで全部刑期やり終えました。でそれで裁判官の前に行って、裁判官が成し遂げられたっていうふうに宣言したそうです。3番目、これはなんか会計士って言ったらいいんでしょうか。借金をした人、お金を借りた人が債権者に対して、お金を貸してくれた人に対してせっせっせっせとこうお金を返していくわけですけれども、100万円借りた人が99万円返して、最後の1万円を返した時にの会計の方が成し遂げられた、全部の負債を支払って返した、と言ったそうです。あとは4番目、芸術家がですね、彫刻家とか画家でしょうけども、たくさん 3の絵をキャンバスにこう色を塗ってですね、最後の一点一画と言ったらいいんでしょうか、最後の一筆をして、これで完成だ、作品が完成した時に成し遂げられたと言ったそうです。5番目は神殿で働いている祭司です。神殿を巡礼者が訪れたり、もしくは地域の方々が礼拝のために訪れて、旧約聖書のレビ記にあるように生贄を神様に捧げる礼拝を一緒に祭司とその礼拝者が行うわけですけれども、神様は非常にデリケートの方なので、ちゃんと規格に合った、そのレビ記に書いてある条件に合った生贄を捧げなくちゃいけない。でその合ったものを捧げて、これで生贄を捧げる礼拝が完了しましたという時に、終わりましたという時に成し遂げられたというふうに言ったそうです。5つの使い方があったというんです。でイエス様は十字架にかかられて、あと一息で絶命という時に成し遂げられたおっしゃいました。深い意味を持つ言葉を十字架の上でイエス様は発せられたわけです。今私たちが聞くととっても恵み深い言葉ですけれども、どうでしょう、当時のユダヤ人のファリサイ派立法学者祭司長という人たちは、この青年イエスを殺したくてしょうがなかったわけです。嫉妬に駆られて、ですから成し遂げられたって聞いたらしてやったりと思ったのがユダヤ人の宗教のリーダーだったわけです。でまたしてやったりと思ったものがおります。それは悪霊サタンです。生まれながらにして人殺しのサタンは、この神の御子が死ぬということを本当に喜んでいました。それで成し遂げられた聞いた瞬間、よしこれで神の御子死んだ、万歳という、これから俺の時代だ思ったはずです。そして弟子たちはこれを聞いて、我らが親分希望のイエス様が死んでしまった、これからどう生きていったらいいのかわからない、そういう思いで、ヨハネは成し遂げられたを聞いたことだと思います。先ほどの5つの要法に照らして、今私たちがイエス様のことを振り返った時にどんな意味を持っているのだろうか、一つ一つ見ていきますけれども、一つ目は奴隷としてしもべとしての主イエスですけれども、旧約聖書にを見ますと、なんと380箇所ぐらい、救い主メシアに関しての予言が記されています。その予言をことごとく実現したという意味で、父なる神様から言われていたことを、やれって言われていたことをことごとく実現したということで成し遂げられたというふうにイエス様はおっしゃいました。次に裁判ですけれども、全人類が犯した罪に対して父なる神様はどうしても正義を貫きたいので罰を与えなければならなかったわけです。それは当時犯された罪だけではなくて、こうして2000年経った今私たちが犯している罪に対しても神様は罰を下さなければなりませんでした。正義を要求したのです。その罰を、神の怒りを、呪いを十字架上で全てイエス様が飲み干してくださった、故に成し遂げられたという発言をイエス様はなさいました。成し遂げられたわけですから、私たちもなんか自分が失敗したことで、自分が罪を犯したことで自分を責める必要がないのです。それを読み解きたいと思います。よく私も失敗をしたり、人を傷つけたり、家族と喧嘩したり、職場でうーんと思ってこうなんか悪口言っちゃったりします。でそれで自分を責めることが あります。でもその時に神様ごめんなさいって言ったらですね、もう自分を責めないでください、罪悪感っていうのは全てイエス様が十字架上で飲み干してくださって成し遂げられた、完璧な働きをしてくださったわけですから、これからどんな失敗をしようと悔い改めたら、神様にごめんなさいをしたら、自分を責める必要は一切ありません。次、会計に関してです。似てますけれども、全人類が犯した罪に対して、ある意味こう損害賠償が生じている、借金のというこの私たち負債を負っている、まあ、先ほどと同じような形ですけれども、その負債を十字架上のイエス様が全て支払ってくださった。私たちは何もこれからいいことをしなくていい。イエス様が成し遂げられた、完璧な支払いをしてくださった、借金を帳消しにしてくださったので、私たちは神様に対して何もいいことをしなくても受け止めてもらえる、受け入れてもらえる、温かく迎えてもらえるということなのです。通常どの宗教もこういういいことをしたらあなたは神様からの恵みがありますって言います。キリスト教だけは別です。いいこと何にもしなくていいです。ただし救い主を自分の救い主としてイエス様を受け入れるだけです。そしてできればイエス様が教えてくださった御言葉を守ろうというふうに志すだけでいいのです。実際に何もできなくてもいいことはすべてイエス様がしてくださいましたので、私たちはそのおこぼれにというか、そのものを自分が行ったかのようにしてくださるのが神様です。イエス様がなさった働きをあたかも自分がしたかのようにして、自分をこの汚れて失敗の多い自分を受け入れてくださる、それが私たちの神様です。会計の話です。そして芸術、4番目、イエス様の愛と恵みに満ちた人生はまさに芸術のような人生でした。そしてその父なる神様から与えられた使命を十字架上で果たしてくださった、画竜点睛を入れるその瞬間が成し遂げられたとイエス様がおっしゃった時のことです。最後に祭司、生贄を捧げるということですけれども、旧約聖書全体にわたって神様が人間に生贄を要求されましたけれども、そのすべての要求を一回こっきりの生贄で済ましてしまう、その生贄が捧げ終えられた、それがイエス様が十字架上で成し遂げられたとおっしゃった時だったのです。律法の全要求を満たした、成し遂げられたという時だったのです。他方で、律法っていうのはまだ生きている律法があって、その捧げるという礼拝の律法はそれで廃止されたんですけども、その成し遂げられたの一言をもって廃止されたんですけども、まだ生きている律法が余談ですがあります。例えば他に神を持つなとか、安息日を守れとか、人を殺すなとか、欲しがるな、こういう倫理的な道徳的な律法はまだ生きております。私たちがそれを守ることは神様が喜ばれますけれども、じゃあ豚の肉を食べるなとか、捧げ物を持ってエルサレムの神殿に行けとか、そういうものはもう一切、しなくていいというふうになりました。成し遂げられたとイエス様がおっしゃったその一言が全世界を新しくしたのです。このようにして 使命を成し遂げられたイエス様を父なる神様がよみがえらせました。それがイースターの出来事です。御心のままに生きたイエス様を神様はよみがえらせたわけですから、私たちがイエス様を受け入れたら、あたかも私たちがその生贄を捧げたかのように神様は扱ってくださいますから、その結果ただ信じるだけで私たち死んだ後も父なる神様が私たちをイエス様と同じようによみがえらせてくださる。イエス様はよみがえりの初歩であって、私たちはそれに続くものなんだという祝福を思い起こしたいと思います。このような素晴らしい特権はイエス様を受け入れた人だけに与えられるものです。しかしイエス様を知らない方々はこの救いの外に置かれていらっしゃいますので、自分たちが天国に行くためには何か良いことをしなくちゃいけない、そういう脅迫観念にとらわれたままです。自分の失敗や罪のことで自分を責めて罪悪感を握りしめることが、何かいいことをしているかのように錯覚してしまいます。もしくは修行など、水に打たれる修行などをすればうまくいくんじゃないか、そういう考えも世の中にはあります。また自分を痛めつけることで良くなっていく、そういう考えもあります。しかしどれもうまくいきません。イエス様は天国に帰られる前にマタイ福音書28章19節前半で次のようにおっしゃいました。三川さんに読んでいただいた通りです。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。イエス様の弟子になれば、先ほどのような脅迫観念から、罪のに対する罰から解放されるからです。イエス様は続けて、その弟子にするというのをどんなふうに弟子にするのかを説明してくださっています。19節の後半、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けることで弟子にしなさいとおっしゃっています。また2つ目は20節前半ですけれども、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えることで、すべての民を弟子にしなさいとおっしゃっています。求めます。洗礼を授けることで、またイエス様の教えを守らせることで、すべての民を弟子にしなさい。そうすれば私たちと同じようにイエス様が十字架上で成し遂げてくださった素晴らしい恵みの技、その特権に私たちと同じように相手の方々が預かることができる、祝福を受けることができるとイエス様は教えてくださっています。イエス様の弟子になる、そうすれば祝福がある、命があるというんですけど、2000年前の当時のユダヤの社会ではにはそのラビの伝統、今もありますけどラビの伝統がはっきりありましたので、巧妙なラビ、イエス様もラビの一人というふうに漠然と思われていましたけども、ラビに自分が弟子入りできる、弟子として取ってもらえる、招かれているというのは最高クラスの祝福だというふうに思われていました。弟子が自分から弟子になりたいって言ってもですね、普通断られてしまいます。ラビの方から君弟子入りしなさいって言ってくれない限り弟子にはなれない。そしてそもそも私たち人間が一角の人物になりたいと思ったら、自分一人でいてもそんな人にはなれません。人間はお互い支え合って生きるようになっています。 そして人が成長するための支え合いと愛というのは、前にも申し上げてました通りに、あたかも巨人軍の監督だった長嶋さんがこう新人だったこう松井選手を育てるかのように、たっぷり愛情を注いで、こう彼は自宅に松井選手を最初の1000日間自宅に招きましたので、自分の目の前でこう細かく指導をしていくわけですから、そのようにこう愛情をたっぷり注いで指導するということがないと、人は成長しない、一角の人物にはなかなかなれないというものです。70年以上前の話をちょっとさせていただきますけども、戦時中ですが、ドイツがヨーロッパ全域をこう支配しようとしていた時に、アメリカ軍が参戦してノルマンディ上陸作戦というのをして、うまく成功させましたけれども、その時の陸軍大将はアイゼンハワーという人物でした。後に大統領にアメリカの大統領になる人物でしたけれども、彼は若い頃陸軍士官学校出てましたけれども、普通の陸軍将校だったそうです。まあちょっとだけ出世すればいいかな、そんなふうに本人は思っていたそうです。しかし30歳を過ぎた頃にフォックス・コナーという将軍に会ったそうです。パナマ運河だったと思います。でそのコナー将軍がアイゼンハワーはたかだか若いまだペーペーの将校にの中に素晴らしい賜物を見出した。そして彼は愛情を注いでアイゼンハワーに軍事的な知識のみならず、歴史や哲学や文学に至るまで、あの本を読めこの本を読めって言ってしっかりと教育を施したそうです。学校ではありませんでした。職場の中でこういう本読みなさい、で読んでどうだったかということでやり取りあったと思いますけれども、しっかりと教えたそうです。そしてそのアイゼンハワーはまた別な偉大な人物に出会って、マーシャルとか日本にもいたマッカーサーとかに出会って取り立てられて、ノルマンディ上陸に関わるんですけれども、どういう作戦をしたらいいのか、アイゼンハワーが立案し、それが認められて、その現場の総指揮官となって、この極めて大事な作戦を成功させたということなんです。アイゼンハワーがペーペーの将校だった時にはできなかったことが、フォックス・コナーの指導によって、またその後行った学校、そしてマーシャルやマッカーサーにこう認められる中で、彼の才能がこう賜物が開花していったことが分かります。私たちもいいクリスチャンになりたい思うのであれば、成長したいと思うのであれば、イエス様が招いてくださってますので、イエス様の弟子になる決心を固めるのがいいと思います。イエス様はその決心を待っていらっしゃいます。でその時に、じゃあ弟子になったとします。まあもう洗礼を受けた人はみんな弟子なんですけれども、イエス様を信じた人はみんな弟子ですけれども、その弟子に対して、イエス様はあなただけでなくて、あなたの親戚、家族、友人、職場の同僚、そういう人たちも、また外に出て行って外国の人たちのも、キリストイエスの弟子にしなさいというふうにイエス様はおっしゃっています。でどうするかというと、先ほど申し上げました通り、洗礼を授けることで、また御言葉を守るように教えることで、二通りの方法を取ることで、周りの人を弟子にしなさい。じゃあ洗礼と言いましたけども、洗礼に何か意味はあるのか。実は洗礼には深い意味が隠されています。そもそも洗礼というのは、私たち教会が勝手に生み出したものではなくて、イエス様がそれをしなさいというふうに制定されたものです。 洗礼というのは自分の欲望に死んで神様の欲望に生きる、神様の計画に生きるという深い意味を持っています。自分のフィーリングに合わないからやめておきますという方もいらっしゃいますけれども、そうすると絶大なる主イエスの祝福を取り逃がすことにつながっていきますので、おすすめしません。また2つ目ですけど、主イエスの御教えを守るように教えることで周りの方々を、すべての民を弟子にしなさいとおっしゃったわけですけど、イエス様の教えを守ることってそんなに大事なんですか、みんな破ってるじゃないですか、思われる方もいらっしゃると思います。何度も申し上げますけども、この世の中は私たちの想像をはるかに超えるほどにスピリチュアル、霊的な世界です。つまり私たちがこの出会うさまざまな日常の場面には、目には見えませんけれども、イエス様の教え、ないしは神様の法則が埋め込まれているからです。場面場面に神の法則が埋め込まれている。その教えを守れば神様から祝福される、自分の心と神様の心がつながる。その教えを守れば自分の心と周りの人の心がつながる。で、私たち人間っていうのは物を持っても実は幸せになれず、気持ちいいことをしても幸せになれず、なんかかっこいいことを立場についたとしても幸せになれず、幸せを感じるのは周りの人との関係、そして神様との関係が良くなった時です。例えばマタイ7章2節、あなた方は自分の裁きで裁かれるから裁くんではありませんというふうに書いてあります。昨日おととい、自宅にある御言葉カレンダーには、それにその下に英文でその別の訳がありました。英語の訳はこんなふうに書いてありました。周りの人に冷たくするなら神様もあなたに冷たくするよってありました。真理の御言葉だと思います。周りの人に冷たくしたら神様も冷たくする、あったかくしなさい、裁くんではないというふうに教えてくださっています。それを守れば、そりゃそうですよね、周りの人から好かれますよね。場面場面に神様の法則、イエス様の教えが埋め込まれていて、自分たちの目には見えないけれども、守るごとに祝福があるわけです。で、そのことをイェホネによる福音書8章31、32、イエス様は次のようにおっしゃいました。私の言葉にとどまるなら、あなたたちは本当に私の弟子です。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。御教えを守り、イエス様の弟子になれば、悪霊サタンの罠から解き放たれて自由になる、幸せになる。それを逆に、そのイエス様の御教えを破るんであれば、あらゆる場面で私たちは棘に刺されることになります。私たちは何をしてもいいという自由があります。しかしその神の法則を破るのであれば、自分が蒔いた種は自分で刈り取らなければなりません。破ったんであれば棘に刺される、そういう責任を負わなければならないのです。守るか守らないか、イエス様の弟子になるかならないかで、天と地の差が人生で生じてしまうということがわかると思います。また結婚相手との関係について、ちょっと時間もうちょっとください。神様の教えを守るかどうか、イエス様の弟子になるかどうか、結婚相手との関係をちょっと考えてみたいと思います。私自身は上手にはできていませんけれども、結婚関係がうまくいくかどうかっていうのは、自分中心をどれだけ捨てられるかにかかっています。自分を捨てるというのは、イエス様の弟子にでもならない限り無理です。弟子になったって無理なんですから。 それで一つの例として、また戦中の例、戦後の例ですけれども、戦中戦後の例です。太平洋戦争の飛行機乗りにルイス・ザンペリーニというアメリカの兵士がいました。 B24 の乗組員になって太平洋を横断しようとしていたんでしょうけれども、墜落して乗組員のほとんどが亡くなってしまった。47日間彼ともう一人の人だけが生き延びて、だけがこう漂流していた時にサメに襲われるんじゃないかビクビクしながらいたらですね、2人とも日本軍に捕らえられて捕虜になってしまった。で、発見されて帝国海軍に発見されて、神奈川県の大船で1年間、東京都の大森7ヶ月、新潟県の直江津5ヶ月間、2年にわたって拷問を受け、ズタズタになってアメリカに帰ったそうです。結婚はしたものの心に大きな傷を抱えて、アルコール依存症、自暴自棄な行動をやめられなくなったルイスさんでした。心の中ではいつか日本に帰ってあの憎たらしい軍曹を殺してやるというふうに決めていたそうです。で、ある晩その軍曹が夢に現れて、自分はそれを逃れようとしてこう手を出した。そしたら夢だったんですけども、叫び声が聞こえてきて目が覚めた。なんと妊娠中の妻に自分がまたがって首を絞めていた。で、妻のシンシアはこんなんじゃダメだということで、こんな夫とは生きていけないということで離婚話を切り出した。しかしところが秋のある日、妻が知人から若い伝道者ビリー・グラハムが町に来たという話を聞いて誘われたそうです。で、それに出席した妻は顔を輝かせて帰ってきたというのです。夫に離婚はしたくない、霊的に私は目が開かれたんです、あのビリー・グラフム一緒に聞きに行きましょうよというふうに話したそうです。夫のルイスはもちろん嫌がりました。でも何日か経ってあまりにも畳みかけられるのでしぶしぶ一緒に行ったそうです。その夜ビリー・グラハムの話はすっと心に入るような話ではありませんでした。人間の罪の概念についてとうとうと話す、つまりお前ら罪人だという話をされたんだと思います。怒りがこみ上げてきたそうです。まともな人間だよ俺は、そう思った瞬間に、いや違う、それは嘘だというふうに説教の中で気づいたそうです。何日か後に再び集会に行きました。そして最終的に、通路を歩いて前に出て行って悔い改めてイエス様を自分の救い主と受け入れたそうです。なんとそれから間もなくして彼はアルコール依存症から解放されました。そしてもっと決定的なことは、神様の愛が自分を満たしているというふうに気づいたそうです。自分を拷問にかけたあの日本人を許せるようになった自分がいる、気づいたそうです。1950年5年ぶりに日本に帰って来られました。そのルイスさんはかつての自分を拷問にかけた看守たちが刑務所で拘置されていたわけですけれども、通訳を通して人を許す力をくれる主イエスの恵みを話したそうです。温かく微笑みながら一人一人を抱きしめて囚人たちを驚愕させたそうです。ルイスさんの心の傷は想像を超えるほど深いものでしたけれども、その分聖霊なる神様の癒しの働きは力強くて劇的でした。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りします。天の父なる神様、イエス様のくださった大いなる愛、あなたが払われた 大いなる犠牲に感謝いたします。私たちは出て行ってすべての民を弟子にしよう、洗礼に招き、イエス様の教えをすべて守るように教えてまいります。どうか私たち一人一人をイエス様の体、教会を立て上げるために用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。